耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1167回、6月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん部屋なんかを掃除しててですね、あ、これ捨てようかな、どうしようかななんていう風に迷うことあると思うんですね。まあ捨てる捨てないの判断、まあ部屋の掃除レベルだったら自分の責任で全てが済むんですが、これがね、会社レベルだとなかなかうまくいかないんですね。いや、作ったんだけど売れないから捨てようかなってわけにはなかなかいきません。で今回はですね、こんな風に、まあこの在庫は破棄した方が得なのか、それとも損なのかとか、この仕事は受けた方が得なのか損なのかという損得感情、これがですね簡単に分かる方法をね、ビジネス小説スタイルで紹介した一冊取り上げたいと思います。会計苦手だよって人にこと読んでほしい一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております古谷文太著、値引きして売れるなら捨てるよりマシは本当か、将来どちらの方が儲かるかで考える損得学という本です。まず著者のご紹介ですが、古谷文太さん、財務コンサルティングと人材教育を手掛ける株式会社百花堂の代表取締役社長で、企業財務マネジメントの専門家の方だそうです。何でも元コカ・コーラナショナルビバレッジの財務担当執行役員時代に4年間で1000億円以上のコスト削減をするというですね、実績を上げたと。1000億円も削減できるもんなんですね。で、このコカ・コーラでの成果をもとに、経済性の理論というのを、まあ、ビジネス現場の判断業務に落とす手法をまとめまして、まあ、難しく言いましたけど、簡単に言うと損得学というですね、学問を提唱してるんですね。そんな古谷さんが書かれた今回の書籍のテーマ、こんな感じです。会計を知らなくても会計学的に正しい判断が下せるようになる、損得学が分かるようになる。はい、というわけで、まあ、古谷さんの提唱する損得学の、まあ、簡単な分かりやすい解説書といった感じですね。本当に会計知識がなくてもですね、後で紹介するちょっとシンプルな表を使うだけでですね、会計的に確かに正しい判断ができるようになるわけなんです。本当お小遣い帳みたいな感じですね。まあ、会計っていうとですね、BS とか PL とかなんか難しい表出てくるかもしれませんけども、本当シンプル、それについてはまた後ほど、で内容の紹介に入っていきたいと思うんですけども、この本はですね、その損得学をね、ただ文章で紹介してるだけじゃなくてですね、小説で紹介してます。ビジネス小説になってるんですね。今回その小説をね、抜粋してドラマ作りました。主人公の山口、山口の同期で営業部の川村、この二人がある難題を考える、そういうシーンです。では聞いてみてください。スポーツカジュアルウェアを扱う株式会社クラックスは、ある日突然大口取引先であるネオングループから無茶な値引き要求を突きつけられた。赤字受注は何としても避けたい営業部、工場設備が遊んでしまっては困る製造部、在庫を増やして帳簿を汚したくない財務部、どの部署も強硬に主張するばかりで会議は大変なものになった。この春、経営企画室に移動してきたばかりの中堅社員山口勤は、上司の承諾からこの難題を解決するべく抜擢されたのだった。
いいか山口、ポイントは3つだ。1つ目は、会社として一番儲かるためにはどうすればいいのか、これが一番重要だ。部分最適を追い求めることが全体最適のためになるとは限らないからな。2つ目、みんなが話していたことは事実に基づいているのか。会議の発言では思い込みやその場の成り行きで口から出てしまったフィクションがたくさん詰まっている。発言の裏付けを取るんだ。そして3つ目、今決めなければならないことは何なのか。事実に基づいた検証をすればそれがはっきりしてくるはずだ。
正田さんのアドバイス通り各部署を回って事実の確認をしたけど、次は何をどうすればいいんだろう。
ねえ、正田さんは単に何を決めなければならないのかじゃなくて、今何を決めなければならないのかを考えろって言ったのよね。
うん。
だったら最初のところから考えていけばいいんじゃない。 まずはネオングループから値引き要請を受け入れるのか、それとも断るのかってことよ。
でもどうやって決めればいい？
何か基準が必要よね。例えば最低限の利益率とか。
二人は社内基準にある最低粗利率をもとに考え始めた。
これだと受けない方がいいってことになるな。
そうね。でも本当にこれでいいのかしら。
こんなに簡単に解決できるのもおかしいよな。
ねえ、この損得明細表の原価の内訳を見て。材料費はネオンの仕事を断って商品を作らなければゼロよね。
そりゃそうだよ。
この工賃っていうのは人件費のことよね。900円の原価のうち350円もかかってるわ。これってネオンの仕事を受けても受けなくてもなくならないんじゃない？
あ、そうか。他にもそんな費用があるかもしれないな。
山口と川村は損益明細表の項目をもとにネオングループからの仕事をやった場合とやらなかった場合とで数値がどうなるのかを書き出してみた。いくつかの要素を検討した結果は、ネオングループの仕事を受けた場合は100円の赤字、受けない場合は550円の赤字になるということが分かった。
見た目の赤字だけに目を奪われて、仕事を避けて赤字額を減らすチャンスを逃すところだったな。
固定費がポイントだったのね。
よし、これで明日の会議に向けて資料が作れるぞ。
以上ドラマでした。今のお話なんですけどね、まあ、簡単に言うと赤字受注となるような仕事でも受けた方が少ない赤字で済むという場合があるよというお話でした。今の場合ね、やっぱり赤字受注なんてのはね、営業部は避けたいと思うかもしれませんけれども、会社として一番いい選択、まあ、つまりね、赤字が少なく済むのは赤字受注を受けることだったというね、意外なお話です。でドラマの中で2人はですね、まあ、仕事を受けた場合と受けなかった場合をね、比較するために損益明細表をもとに独自の表を作っていくんですけども、ここにですね、まあ、材料費とか工賃とか原価償却費とか製造管理費などなど、まあ、10個以上のさまざまな費用項目が出てきます。でもですね、この後その山口の上司である正田さんはですね、この表をもっと簡潔にした損得計算表というものを山口に教えてくれるんですね。この損得計算表ってのがさっきちょっとロッと言った簡単な表なんですけども、3×3 マスの表です。縦軸がまあお金に関するたった3つの項目、横軸にはやった場合やらなかった場合その差額というね、分かりやすい項目で、まあ実質 2×2 なんですけどね、その差額を書くだけですから、まあこれだけで損得が一目瞭然になるというんですけども、まあどんなこっちゃと思う人はですね、まあこちらの本ぜひパラッと開いて見てみてください。60ページに書いてあります。タイトルになってますこの値引きをして売るとあと捨てるというのはどっちが損得かみたいなのもですね、この話の中に出てきますので、普段ですね、会計学の知識がない、全体感が持てない、そんな人は仕事ですぐに役に立つんじゃないでしょうか。まとめますが、こちら小説のねスタイルで書かれている本です。で、まあ、小説の合間合間に解説は入ってきますけれども、そちらの解説もですね、まあ、一応会計学の知識使ってますけども、そんな読みづらくありません。なので、まあ、例えば今簿記を勉強している人とか、簿記なんか知らねえよっていう人、あと簿記勉強したんだけども全然実務に活かせないんですけどと、そのぐらいのレベルの人にはねおすすめかなというふうに思います。またね、古谷さん、会計知識だけに頼ってた頃はなんか間違った判断をしてしまったことがあるんだけども、こういうなんか損得額を覚えてからは判断ね誤らなくなったっていうふうにも言ってます。というわけで、まあ、やっぱりシンプルに考えたら大事なわけですね。まあ、楽しみながら読める本だと思いますので、お金の計算むずいとかお金の計算俺には関係ないと思ってる人はぜひ読んでほしいと思います。では書籍情報です。
値引きして売れるなら捨てるよりマシは本当か、将来どちらの方が儲かるかで考える損得額。古谷文太著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあね、会社員の方だったらわかると思うんですけどね、会社の中でですね、これ儲かりますよとか、これ利益出ますよとか、こうやったら赤字になります、これ損が出ますっていうのは結構絶対的な説得力を持ってますからね。まあぜひね、そういう人はまあ、会計の知識を得たいと普段から思ってるかもしれませんけども、いかんせん難しい、数字が苦手、そういう人にこそこの損得額はおすすめなんじゃないでしょうか。では関連書籍のご紹介です。今回はですね、この損得額同様、簡単にね会計の知識がつかめるぞというビジネス小説の方をご紹介しようと思います。まずは新刊ラジオ第805回2009年5月2日号、会計天国、今度こそ最後まで読める会社で使える会計ノウハウ。あと新刊ラジオ第664回2008年11月19日号、萌えビジ会計 RPG 未必の女子大生会計士。これは女子大生会計士シリーズの中のスピンアウト作品的なやつですね。というわけで、こちらのね関連書籍リンク貼っておきますので、新刊ラジオの個別ページを参照してくださいませ。今回の新刊ラジオは1165回6月26日号、新刊ラジオが掲載されているページは新刊 JP と言いまして、各種検索サイトで新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。皆さんのご来訪お待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。